稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは白石浩二監督です。戦慄怪奇ファイル怖すぎ劇場版序章新設四谷怪談お岩の呪いのお話をたっぷりお聞きしました。なお今回はオンラインでの収録になります。お聞き苦しいところが多々あるかと思いますが、ぜひお聞きください。稲穂ラジオ。
稲穂ラジオ、稲穂ラジオラジオ。始まるよ。
すごいハイテンションですね、今日。今日はですね、まあ、ちょっとちょっと東京が今、活動自粛というか、外出ちゃダメということで、それでもですね、ちょっと稲穂ラジオ続けたいので、白石さんに今かけております。今はですね、オンラインで白石さんに、かけております。とは初めての試みなんですが、スカイプで、今、白石さんと繋がっていまして、はい、インタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
白石さんってあれですよね、ニコ動でやってますよね、坪井さんと。あれは、スカイプなんですか？
あれ、スカイプですね。まあ、坪井さんとスカイプで繋いで、それをなんだっけ、ね、OBS っていう、
はい、
アプリをかまして、ニコ生で配信してます。
あ、じゃあ、基本的にじゃあ、同じ感じなんですね。僕の今やってるのとこれと。
まあ、そうですね。
ああ、なるほど。
ような感じです。はい。
ああ、なるほど。あ、じゃあ、慣れてらっしゃる感じですね、じゃあ。いろいろちょっとお聞きしたいんですけど、はい、この1ヶ月ちょっと、もう本当に怒涛の勢いで世界と日本の情勢がいろいろ変わってきてますけど、
はいはいはい、
白石さんは何をされてらっしゃる感じですか？
私はまあ、ちょっと延期になった、まあ、すべての仕事がちょっと延期にはなってるわけなんですけど、
はい、
まあ、撮影直前だった作品の脚本の直しは、まあ、継続してやりつつ、
はい。
で、まあ、ちょっと、撮影した、恋するけだものっていう、
はい。
作品の仕上げの作業も、まあ、自宅で確認したり、
はい。
しながら、あと、まあ、グレーディングって色調整は、
はい。
なんかは、ちょっと、カメラマンの人と一緒にモニター見ながら、確認したり、みたいなことはしましたけどね。
橋本くんと。
はい。
あ、それ、からこれって、誰の家のモニターでやってるんですか？
それは制作会社のモニターでやってます。
それ遠隔で見ながらやったんですか？
遠隔じゃないです。だから、それはその場に行ってやりました。
あ、それはその場に行ったんだ。
はい、
あ、なるほど。はい、へぇー。あ、そうなんだ。じゃあ、結構、いい感じですか？
いい感じですよ。
小池だ。あ、楽しみですね。
かなって感じですね。
あれ、いつ頃タイトル変えたんですよね。
あ、タイトルは変えてないですね。恋するけだものって最初に発表したタイトルのままでもいきます。
あ、恋けだに行く感じだったんですね。
はい、
へぇ、楽しみですね。
で、いろいろ考えた結果、
はい、
はい、なんかどれも類似のタイトルがありまして、どんだけ考えても類似のタイトルがあっても、じゃあこれが一番いいじゃんっていう感じで。
あ、もう使われてるんですね、誰かに。あ、
そうですね。まあ、そのまんまか、すごく似てるやつか。まあ、恋するけだものっていうのは、すごい似たタイトルのものはあるんですけど。
恋するけだものっていうのがあるんですね。
いや、まんまはないですけど、恋のけだものかな。
あ、恋のけだもの。
まあ、なんか、ちょっと忘れましたけど。
あ、そういう映画があるんです。
映画じゃないですけど、漫画とか。
あ、漫画であるんだ。なるほど。
漫画とか。そういうので、まあ、ちょっとあったりするんで。
なるほど、なるほど。それ以外に、そうですね、ご飯とかどうされてます？今。
ご飯はまあ、大体自分家でなんか簡単に食べれるものを食べたり、 まあ作ったりはして、まあ時々外で食べてますよ。
ああ、なるほど。
お昼とかはね。
スーパーとか行かれてます？
スーパーは行ってますね。
そっち。電車最近乗られました？もうめちゃくちゃ少ないですよね。
電車は乗ってないですね、俺。移動するとき、やっぱり昨日も、制作会社に向かうときは自転車で行って。
あ、チャリで行った。
はい。
いや、ちょっと、僕はもう毎日電車乗ってるんですけど、もう相当人減ってます、今。はい、朝も夜も、はい。もうちょっと。
何時ぐらい乗ってるんですか？
朝7時ぐらいですね、今は。
7時でも普通だったら平日はかなり乗ってます
ね。めっちゃ乗ってますよ。で、あと夜も夕方も5時半でも普通の激混みだったんですけど、
はい、
もうガラガラですね、今。
あ、今ガラガラ。どれぐらいガラガラですか？もう全然座れる。
あ、全然座れます。本当に。
あ、じゃあもうすごい減ってるってことですね。じゃあ、
はい、
地元のその商店街みたいなのがこうあるんですけど、やっぱりそういうところとかスーパーとかは、まあはっきり言って普通に賑わってるんですよね。で、あと公園なんかもやっぱり子供が行く場所ないから親御さんがちっちゃい子とかは、
そうですよね。
遊ばせてる親御さんがまあ結構な数いて、むしろ賑わってるような感じなんですけど、やっぱりそういう仕事、関係が、まあ、だいぶ減ってるっていう感じなんですよね。
いや、本当に減ってますね。
はい。
なるほど。いや、ちょっと、でもこれありますよね。5月6日に終わらないですよね。多分。
いや、まあ、もう政府見解で、延長しようかな、みたいな感じのコメントはもう出てるので、終わらないでしょうね。
ちょっと、まあ、ちょっと僕の知り合いの映画関係の人もやっぱりみんなもうちょっと無職状態ですね、今。犬にじっといて筋トレして、はい、はい、してますけど。いや、ちょっと、あれですよね。どうなるんだろうって感じですよね、今。本当に心配ですよね。
ご自分の仕事は、こう、普通にやれてる感じですか？それでも売り上げはちょっと減ってる感じですか？
普通にやれてますけども、今んとこやっぱり8割ぐらい減ってるんじゃないですかね。8割ってか、まあ、2割減ですかね。
2割減。ああ。まあ、ちょっと、ね、あるものをこう。
そうですね。
あるものをこう販売、おろすような感じですね。おろすような作ってる会社なんですけども、まあ、それがちょっと2割減になってると。
だから、今世界中の人が3割給料減るんじゃないかって言われてるみたいで。
うんうん。
ああ、大変ですね。ちょっと、まあまあまあ、全員貧乏になるんだったら、まあいいかって。まあ僕だけ、ねえ、なんか、まあ全員も本当は仕事がなくなってっていうか、どんどんみんな、マッチになるっていうか。
いや、もう、やっぱり大変だと思いますけど、影響はだって、まあ例えば、もう、簡単に言ったら、治安が悪くなったりとかね。
ああ、そうですね。
あるでしょうし、やっぱり飢えたり、そのね、生活が逼迫してくると、やっぱりその人格も攻撃的になってくるし、もうやるもんやってやれって思っちゃう人多いでしょうから、もうそれ、自分が子供の時に実は感じたことがあって、
はいはい、
小学生だったかな、小学生だったと思うんですけど、
はい、
まあ、自分、福岡出身ですけど、福岡のね、九州の大分だったと思うんですけど、結構長いコースを、
はい、
歩くっていう、まあ、学校行事で、あ、まあ、学校行事でちょっとキャンプ、あ、中学生だな、ごめんなさい、中学生の時に学校行事でキャンプがあって、で、まあ、2日目だか、3日目だかに、こう、山のコースを延々歩くっていう。
はいはいはい。
で、その時に、もう先生の集合のさせ方が悪くて、なんか、こっちが水を用意とかする前に、もうとにかく集合しろみたいな感じで集合したら、なんかそのままこう、進み出しちゃって、あれ？なんか、水道に水とかまだ入れてない、用意できてないけどみたいな感じになって、でも先生たち多分気づかずに、こっちは、あれ？そのうちこう水入れるところとか、にとどまっているのかなと思ったら、 そのままどんどん山歩き出して、これやばいなと思って、
はい、
でそのうち多分ね、まあ、すごく準備のいい子だけは水筒持ってきてて、
なるほど。
でも多分8割ぐらいの子は持ってってないんですよ、水。
あ、じゃあみんな水を持たずに登山してるってこと。水持って
ないです。でもう終盤になってきて本当にもう水場がないんですよね、ずっと。しかも
はいはい、
なんで周りの子からちょっと分けてもらったりとかしてるんだけど、まあ限界もあるじゃないですか。
限界ですよね、すぐに限界ですよ、もう。はい、
どうしようかなと思ってみんなもうヘロヘロになってるんですけど、
はい、
もう自分もだんだんもうこれ以上もう限界が来たらもうぶん殴ってでも、
はい、
全然おとなしい子供だったんですけど、ぶん殴ってでも、
はい、
もう水筒を奪って飲んでやるって、もうそこまで追い込まれてた。
白石さんが、
子供ながらに。ただそのうち、まあ、歩きも終盤ですけど、
はい、
トイレあったんですよ。
あ、トイレ、はい。
トイレに水場があったんで、そこでもうガブ飲みして。
トイレの蛇口の水を飲みまくったってことですか。
ですね、手洗い場がトイレと別に確かあって、
はい、
そこの水をもうみんな飲みまくったんですよね。
うわぁ。
っていうことがあって、あ、これも限界になったら、そりゃ人のものは奪うっていうのを、
なるほど、なるほど。
身をもって。
なるほど、防火になると。
ええ。
怖いですね。
そりゃ人も殴って奪うし、まあ、そのね、女性に、もう飢えすぎてたら女性を襲ったりとか、それはもう極限状態になればやるよって、すごい思いましたですね。
はい、それが一番最大の体験ですか、こういう。暴漢になりそうだったっていうのは、もうそれ以外じゃないですか。
いや、まあ、東京来て、この貧乏な暮らししてるときは、こう、ちょっと精神的に。
ああ、そっか。言ってもらって、おっしゃってましたね。はい。
まあまあ、そういうときはありましたけど。
ああ。なるほど。
でも、一番、直接的に、もう究極追い込まれたのは、もう、だってもう本当に、水がない状態ですから。マッドマックスの世界ですよ。
そっか。怖いですね、それ。へえ、シアさんあれ見ました？コンテージョン。
あ、見てないです。
もうコンテージョン、まさにそういうシーンありましたよ。
ああ。
もうめっちゃリアルなウイルス世界を描いてるんですけど、
はいはい、
やっぱりもう暴漢になってスーパーも襲いまくるみたいなの。
はいはい、
まあコロナウイルスよりもっとやばいウイルスを描いてるんですけど、あの映画。はい。いやー、怖いですね。
すでにね、マスクを、奪うために車のガラス割ってみたいな話ありましたもんね、ニュースが。
え、それに日本ですか。
日本で車にのあのマスクを買ったやつを置いてたら、それを奪うためにガラス割ってマスクを割る。
え、車に置いといたんですか、マスクを。
そうです
。それを奪ったんですか。
そうです。
車上嵐、車上嵐でマスクを奪
うための車上嵐です。
すごいな。あ、シアさんあれ来ました、アベノマスク。
あ、来ました来ました。
来ました。
来ました来ました。これ、開けてないですけど。
いいなぁ。あまり開けてないんですか？
開けてないです。
あ、僕は埼玉県なんで。
あー、そっかそっか。
東京の人より先に配られるの。
そうなんです
ね。あ、はい。汚くないですか、特に。
はい？
に言われてるほど汚くないですか？
あ、これは別に汚くないですけど、ほつれとか、糸くずとかは、まあ入ってます。
ああ、だから今、髪の毛入ったり、カビが入ったり。へえ、あ、よかった。じゃあ。
そうはないですけど。
あ、じゃあ、いいやつ来たんですね。それでですね、ちょっとお聞きしたいのは、怖すぎるですね。
はい。
これは5番目ですかね。劇場版。
すいません、猫の声入ってますかね。
はい。これは、スタイプあるあるですね。猫ちゃんの。あ、猫ちゃん、お一匹でしたっけ？
一匹です。はい。
ですよね。
すいません。
すいません。怖すぎの5番目の、劇場版序章。
はい。
いいんですけど、新設四谷怪談、お岩の呪い。
はい。
にお聞きしたいんですけど、
はい、
よろしいでしょうか？
はい。劇場版序章って本当にこのタイトルが分かりにくいですよね。
そうですね。
これなんか知らないうちに変わってたんですよ。メーカーの人は考えて。
あ、それ当初は違かったんですね。
当初はファイル5だったんですけど、普通に。で、その劇場版を、この次の劇場版公開するっていう話になったんで、
はい、
じゃあそれの、こう、ジェンジスタン風に分かりやすくした方がいいみたいな。とにかく、売り上げを伸ばそうっていう考えが、劇場版でしょっていう、クソみたいなタイトルに今、つなが
る。ちょっと言って。
ね。
これいいんですけど、猫ちゃん大丈夫ですか？ご飯食べたかったり。
あ、大丈夫です。ご飯もあげてるんで。もういや、今、多分劇場版序章への俺の意見に賛同してくれてるんですよ。
ね、はい。あれでも大きくなりましたね。
ハチの画像をちょっと、映像をちょっと見てますね。こんな感じです。
大きい。確かあれですよ、僕、初め写真いただいたとき、子猫ちゃんで、洗濯機の中に入って、
ああ、一番最初ですね、それ。
異界に消えたって言ってたやつです。
本当に来た時に、いつの間にかいなくなってて、で、どこ探してもいないから異界に消えたんじゃないかと思ったら、洗濯機の下から内側に潜り込んでたっていう。
ああ、危ないですね、でも。いや、見つかってよかったですね。それでですね、そうだ、それで、なんで大岩さんをやろうってなったんですか、これ。
大岩さんは、まあなんか、ネタがやっぱりもう花子さんまでで、結構くなってきてて、はい、要はそのお金をかけずに出せるキャラもの、都市伝説キャラというか、まあ、恐怖キャラクというか、そういうのがちょっとなくなってきて、で、まあ、大岩さんだったら、その女性にちょっとメイクして、白い衣装を着せれば、まあ、ビジュアル的にはなんとかなるかなと。
ああ、なるほど、なるほど。
いうふうに思ったので、まあ、大岩さん、どうですかっていう話をして、まあ、それで、OK が出たっていう
感じだ
った
。あ、じゃあ、白井さんが提案したんですか？
多分、こっちから言ったんだと思いますけどね。
なんで大岩さんっていうのを思いついたんですか、白井さん。
いやいや、だからさっきの理由ですよ。お金かけずに。知ってるすごく有名なキャラクターで、で、かつそんなにお金かけずにビジュアルとしても出すことができるっていう。そこですね、本当に。
それですぐ通ったんですね。じゃあ、お岩でいいですよって。
はい、そうですね、はい。
なるほど。で、これ、あれですね、僕、怖すぎシリーズに、この、お岩さんと次の映画版から参加したんですけど、
はい、
そうです。すごい、思い出深い、撮影だったんですけど。
あ、はい、
これ、二つ同時撮影でしたよね、確か。
そうですね。というか、まあ、つなげて撮影した
と、ね。もうバラバラに撮ってましたよね、確か。
はい。
これ、脚本って結構すぐ書けたんですか？
脚本はこの辺は結構ギリギリだったんじゃないですかね。ちょっとあんま、いやでもこの辺までは割と早めに書けてたのかな。書けてたような気がします。
結構でも、結構内容が込み入ってきてますよね、だんだんこの辺から。
はあ、まあ、異界に。
そうですね。
異界に旅立ちますね。
なんかあれですよね、エヴァンゲリオンに影響を受けたっておっしゃってましたっけ？
エヴァンゲリオンのハニー。
ハニー。
あと2本目の、はい。
最後、イカリ・シンジが綾波を助けに行くところですよね。
そうです、そうです。
確かに、あれは確かにちょっと、言われてみれば似てるって感じしますね。
あれをやりたいなと思って。っていう感じです、本当に。
あれを映画館で見て、あ、これやりたいなって思ったの。
あ、いやいや、見たときはそんな、ただ単に、ウォーって思っただけですけど、まあ、作るときに、あの感じやれんじゃないかなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。あ、それで取り込んだんですね。なるほど。
そうです
ね。なるほど。ちょっといろいろ、思い出、まあ、これ何年前でしたっけ？
これな、2013年になってますね。
ああ、じゃあ、7年ぐらい前、まあ、6、7年前ですかね。
はい、はい。
懐かしいな。僕の思い出になっちゃうんですけど、初めて、四谷にある神社でみんなでお祓いしたんですよね。
はいはい、そうですね。
確か撮影スタートだったと思うんですけど、
は
その時、初めて僕、憧れの久保山さんに会えたんですよ。
はいはいはい。
で、いや、ほんと、嬉しかったですね、あの時。大ファンの怖すぎに参加できて、しかも、うわぁ、久保山さん、かわいいと思って。
ああ。エロい目で見てましたもんね。
ああ、見てましたね、結構。
セクハラです、セクハラ、もう、あの目は。
ちょ、待ってください。セクハラ。ちょ、待ってくださいよ。
痴漢ですね、もう。
セクハラっていうか。ちょ、待ってないじゃないですか。
いや、目で痴漢してますよ、それも。
触ってないじゃないですか、別に。
いやいやいや、目で痴漢してます、本当に。犯罪です、犯罪。
いや、もう本当、憧れだったんで。いやー、懐かしいな。この映画ってあれですよね。見返したんですけど、二つのハイライトシーンがあって。
はい。
まあ、言うと、久保山さんの除霊シーンと、
はい。
松井恵美。
はい。
の除霊シーン。はい。からの、その、あれですよね。大迫さんが久保山さんを助けに行くっていうか、
はい、
あの辺がすごいハイライトシーン。だから、今までの怖すぎに比べて、その、二つその見どころのシーンが、山場が二個あって、
はい、
あ、なんかちょっと珍しいなって思ったんですよね。なんか、ファイトを見て。
まあ、それは理由は、劇場版と序章とやらなきゃいけないっていうのがあったんで、まあ序章の方、まあ、なるべく日数を減らしたいっていうのがあって、
はい、
で、まあ、劇場版にその力を、まあ、日数を割かなきゃいけないっていうのがあったんで、で、それで、要は、シーン数が少ないんですよね。お岩さんは。で、シーン数少ないっていうことは、ワンシーンが長くなるってことじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、どこを長くするかっつったら、でも、長くして、だらだら長くしてもあれなんで、まあ、クライマックス、見せ場のあるところを長くするしかないなと思って、それで、久保山さんの、
なるほど。
除霊シーンのところをまず長くすると。
あ、
で、見せ場一つ作って、
なるほど。
で、異界に行く、
はい。
方の、
はい。
シチュエーションも、まあ、外から、戻ってきて終わるまでを、まあ、一つ流れにすることによって、まあまあ、長いシーンにはなるっていう。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
だから本当、これ、シーン数が、まあ、事務所と、家の前と、
はい。
あと、監督、インタビューしてる監督の
とこと、あ、
はい、懐かし
いですね。で、あと、
妙元さんの、道元さん。道元さん
の。道元さんの、畳のダルト。
はい。あそこと、で、あとは問題の家ですよね。
家ですね。はい。
その前。っていう場所しか使ってないんですよ。
なるほど、なるほど。
だから、すごく、撮影場所としてはすごく絞って。
そうでしたね。
で、まあ、その代わり面白くしなきゃいけないから、まあ、まあ、結果的にああいうふうにならざるを得ないっていう。
ああ。
はい。
いやー、でも、久保山さんの除霊シーン、まずいろいろお話聞きたいんですけど。
はい。
谷口くんが作ってくれた、谷口康平くんが作ってくれた、ピカピカ光るやつ。
はいはいはい。
懐かしいな、あれ、あれですよね、エクソシスト2の。
そうです、エクソシスト2のね、イメージやったら。
尋問するシーンの。
そうです、そうです。で、まあ、谷口くんがやけに可愛いやつをこう、
最初。いや、でも、谷口くんもあれ、僕、事務所に一緒にいて、見てたんですけど、すごい悩んで作ってて、で、なんか光が調整するやつを、なんか買ってきたんですよね。あそこ、なんか古雑貨屋さんかなんかで買ってきて、はい。で、すごいいろいろ作ってて。
調整するやつは、ちょっとまあ、別に、はい、なんすかね。まあ、別で。多分ホームセンターかなんかで買ったと思うんですけど。
ああ、そうなんですね。
まあ、なんか、それっぽく見えるような箱みたいなやつとかを、なんか、道具屋で買ってきて。
はい、ああ、そうだったんですね。
つけて、でもなんかもう本当にね、はい、だからなんかもう、谷口くんの頭の中は、ビジュアル的にはドラえもんなんですよね。は
い、ああ。
ドラえもん的な可愛さにしかどうしてもなんなくて。
確かに、確かに。できたやつは確かにドラえもんの道具っぽいですね、あれ。
もっとこう、なんか、 まがまがしい感じ、なんかこう、なんか戦うんだし、みたいな。もうどうしようもないから、まあ俺が最終的にこの銀のガムテープでもうこうやったら、ま
あ、
ちょっとはマシなんじゃないみたいな感じで。
あ、そういうのがあったんだな。
そうですね。もう危なかったですよ。
あ、そうだったんです
ね。逆に可愛い。逆に可愛いね。マシン持ち出してきたらみたいな。普通にやればあんなに可愛くならないと思うんですけどね。
あ、そうだったんですね。あ、ちなみに左手を、水に突っ込んでますよね。
はいはいはいはい。
あれはどういうアイデアなんですか？なんかあるんですか？ああいうの、ああいう儀式で水を、片手に水を突っ込む。
あれはなんか思いつきですね。
水槽に水を入れて。
多分、だから、なんか、水槽に、電気とかだったら、
はい。
水に電気は通るじゃないですか。
ああ、なるほど。
だから、なんかそういう発想から、はい、まあ、その霊的なエネルギーだから、電気的な。
なるほど。
エネルギーとして、それをその水の方に逃すっていう。
なるほど。
ようなとこから確か発想したと思います。
ああ、それであれがあったんだ、
はい。
なるほど。それでこの除霊シーンなんですけど、
はい。
結構カットは出たんでしたっけ？
カットはまあ、あんまり割ってないですけど、まあ、ちょっと割ってますよね。ワンカット風には見せ、途中から見せて。
そうなんですよね。ただ、久保山さんとその、宇賀神さんのそのやりとりが、いや、今見ても、いや、すごい上手いっていうか、かっこいいな、このシーンかっこいいなって思いながら見てたんですけど、結構練習したんでしたっけ？
練習はしてないです、その
場で。リハーサルなんてしてないですよね。
してないですね。
あ、それであんな感じにうまくいったってすごいなっていうか。
本当に久保山さん頑張ったなと思いますけど、俺本当になんかお岩さんと劇場版のやつでこう、
ね、
まあ、工藤と市川というキャラクターをどうしようかなと思って、
はい、
でそのまあ、なんかちょっとその怖すぎのねフォーまで見てなんかもう一つだなっていうもう一つなんか考えてほしいなっていう気持ちをちょっとこう僭越ながら大迫さんと久保山さんに持ってて、
はい、
でその、まあ、今回の2本で、ね、今後2人が、
はい
はい、継続するかどうかやっぱちょっと考えようと思いますみたいな、
あ、そこまで言ってたんですか？
ええ、
それはそのもっと突き抜けてほしいっていうことですか？なんか
まあそうですね、まあ
強化は向けてほしいというか、
それぞれのなんかウィークポイントがやっぱりちょっとあって、なんかもっとこういけないもんですかねっていう、思ってて、で、それをその、だから、ちょっと芝居の感じ次第では、別の人がね、っていう話をちょっと、まあ、多少の冗談混じり
も。怖い。そんな話があったんだ。はい。
まあ、でも、冗談混じりな雰囲気でも言ってたんですけど、でも本気で考えてることでもあったんですよ。だって、まあ、この2人で続けることが本当にいいのかどうかって、もうそれは別に、まあ、常に全ての人に考えることですけど、まあ、やっぱこんなに継続して同じ人を使うことがないので、
はい、
本当にこれでいいのか、もしかしたら新しい人を入れた方が面白くなるんじゃないかっていうのは、もう作品が面白くなることしか考えないので、でまあ、その結果、まあ久保山さんすごい頑張ってくれたし、今大迫さんも劇場版ですごいいい感じ。
なんか僕も覚えてるんですけど、このその道元さんの除霊シーンで終わった後に白井さんが久保山さんのこと褒めてたんですよ。車の中かなんかで、
はい、
いやーあれよかったよみたいな感じで言ってて、あ、すごい印象残ってるんですよ、その時の場面が。なんか、
いやだからあの時は本当に、あ、すごいここまでやってくれたっていう、なんか予想以上のものを、想像以上のものをちゃんと返してくれたなって思ったので、
ああ、なるほど。
それはまあ、本当に嬉しかったし、
ええー。
あ、久保山さんやったなって思って、まあ、それをそのまま正直に言ってた感じですね。
久保山さんには、なんかこれ見といてとかあったんですか、映画。
いや、ないです。
特にないんですね、なんか。
いやー、これってないですよね。これっていいのが。
あれ、エクソシストってリンダ・ブレアでしたっけ、あの女の子。
はい、はい、
なんか、あれ見といてとかなかったんですね、じゃあ。
まあ、ないし、だってちょっと違いますし。
あ
んな感じでっていうのは、やっぱちょっとないですよね。
じゃあ、熊谷さんは独自にな
んかまあ、参考にしたものはあったかもしれないですけど。
へぇ、なるほど。で、あとそうだ、あの、ドーゲンさん役のウガンジンさんとは一回お仕事されてましたよね。
そうですね、ちょっとしたお仕事でご一緒でした。はい。
なんか、今回のその道元役はもう、白石さんがそのウガジンさんでっていう感じでしたよね、確か。
そういうわけでもなかったと思いますけど。
ああ、そうですか。
いろいろ考えた結果、
はい。
あ、そういえばウガジンさんどうかなっていうふうに思ったっていう
感
じですね。その、だから、
ああ、なるほど。まあ
結局その芝居の感じがわからないと新しい人はどうしてもやっぱり、
ああなるほど、
入れられないので、本当はそのなんか新しい人がいないかなとも思ったんですけど、
はい、まあ
ちょっとウガニさんとお仕事してたのも結構前だったと思うんですけど、
はい、
まあウガニさんなら大丈夫かなというふうに思って、ちょっとパッと思い出したので、すごい、でまあちょっとご連絡したっていう感じ。
なるほど。いやでもこの除霊シーン、ウガジンさんはすごくかっこいいんですよね。タバコ吸いながら現れて。
はいはいはい。
はい、なんかちょっと、怖い感じ。
自分でいろいろ考えて、
ああ。
やってました。まあ、あと、ウガジンさん自身もこう、なんですかね、劇場版のあの、金子二郎さんと同じく、ちょっと別な意味で、ちょっとやっぱり小難しいっていうか、難しい。
ああ、確かに。
難しいところも、あるんで、なんかやっぱりそれが、これ道元にはすごい合いそうだなっていうふうに。
なるほど。あ、なるほど。
なんかその、ちょっと
片方。本人のキャラも。
そうそう、自分の世界を持ってる感じとか。
なるほど、なるほど。
なんかそういうところは欲しかった。それは宇賀神さんはぴったりだったなって思います。
なるほど。そっか。いや、この除霊シーンをちょっと改めて見てもかっこいい仕上がりで、すごいなと思うんですけど、畳じゃないや、襖が開いて、
はいはい。
で、襖もちゃんと影がこう映ってるんですけど、影は後付けですか、はい、あれは。
影は多分使ってるんじゃないですかね。まあ実際その影は出てるはずなんで。あれ本当は谷口くんが。
そうですね、回してましたよね。
そうそう。手で持ってくるくる回してバタンってやっただけなんで、その下の多分谷口くん以外の影をこう、谷口くんの影を消したっていう感じだと思うんですけど。多分。
ふすまもちゃんと影が映ってたんですけど、あ、じゃああれは、あ、本物の影ってことですか、
ね、床の影ってことですよね。多分本物の影だと思います。
なるほど。あれって確か、あれって、あれってあれですか、カメラを固定して撮ったんですよね。
そうですよ。
なるほど、なるほど。
だから、カメラを固定して谷口くんと谷口くんの影を消したっていう感じだと思いますね。
これ、宮崎さんが編集ですよね。
ええ。
結構大変だったんじゃないですか、この シーンの。
これは大変だったと思いますよ。ええ。
あと、いや、僕、申し訳ないなっていうのが、このシーンの場所が、あれだったんですよね。ちょっと、急遽ここになったんですよ、確か、当日。
あれ、そうでしたっけ？
いや、一つ下のフロアだったのが、
はい、はい。
そのロケ地の人にちゃんと伝わってなくて、
はい、
もっと上の大きい広間の方になってたんですよ、当日行ったら。で、なんと隅っこに大きいスピーカーがあったんですよね、カラオケの、
はいはいはい。そうですね、そういえば。
で、それを急遽白い布で覆ったんですよ。
はいはいはい。
今思えばちょっとそれが、確かにこの布なんだろうって思っちゃうなと思って。あれ、良くなかったですよね。
そうでしたね。あ、別の場所でしたっけ、はい、そっかそっか。
一個下だったんですよ。一個下のもうちょっと小さい。
はい、はい、はい。まあ、あ、これぐらいなら、リアリティあるねぐらいの感じ
で。もうそうなんですよ。それがもっと広い、
ぐらいになっちゃって。めちゃくちゃ広いですからね。
めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃ広い。
上下と最初に相対するときに広い部屋の真ん中にボンって もうこの部屋だったらもうここにドンって置くしかねえだろうと思って、真ん中にボンって机を置いてやりましたね、そういえばね。
道芸もどんだけでかいあの神社ってかに住んでんだって話ですよね。いや、そうですね。懐かしいな。で、あの日は、ケータリングカレーだったんですよ。で、カレー食ってて、はい。で、シアさんとかが、あの、お芝居、こう、撮ってる時、僕と、まあ、今、録音部やってる加藤くんと一緒に、残ったカレーを食いまくってて、二人で。うまいうまいって言って。懐かしいな、そうですね。それだけです。すいません。あとですね、そうですね。久保山さんの除霊シーンが、ちょっとこれすごかったっていうのと、あと次、松井恵美の、あの家のシーンの話聞きたいんですけど、
はい、
まず、松井恵美さんの、が出てくる映画あったじゃないですか。
はいはい、はい。
あの、葬式のシーンの。
はい。
あれはもともとご存知だったんですか、白石さん。
映画の存在は知ってました。
ああ。
はい。あの田中君がすごい撮ってて、でなかなかずっと撮ってるけど、なかなか完成しない、クランクアップしないみたいな、まあ、いろんなトラブル、実際にいろんなトラブルが、田中君が話しているあのトラブルは、もうほとんど、
はい、
95% ぐらいあの本当の話ってい
う。じゃあ、呪いだったんですか、本当に。
あの呪いはないんですけど、トラブルはすげえあって。
田中さんっていうのはあれですよね。あの、山内役でしたっけ？山内、
そうです、そうです。そうですね。監督役の。
山内役の田中さん。
はいはい、そうです、
ね。で、田中さんっていうのは、あれですね。なんか、孫志雄さんの助監督でしたっけ？なんか。
助監督まではやってないんじゃないですか。
じゃ
あ、メイキングでやったりとか、あとなんかまあ、書生みたいな、その脚本を書いたやつをこう見せたりとか、あの喋ったやつを書いたりとか、そういうことをやったりとかして、まあ、でも最近は深夜のテレビでちょっと監督したりも確かしてたと思います、はい、
白石さんはもうお知り合いだったんですね、田中さんとは。
そうですね、中川久也さんと、まあ、田中君は仲良くしてたんで、
はい、
それでこう知り合ったっていう感じですね。
なるほど。それで、いや、ちょっとすごいなと思ったのは、あのお葬式のシーンを丸々その使わせてもらったっていうのと、
はい、
まさにあの家も使わせてもらったし、まさに
あ、そっか、そこも使いましたね。
そうです。いや、お葬式のシーンに映ってるギャル役の女の子も出てくれたんです。
はい、
松井恵美役で。
はい、
だからこんなにことがうまく運ぶってすごいなって思ったんですけど、これはもう、はい、もうどの辺からイメージしたんですか？なんていうか、もう、田中さんのその映画を一回試合さんが見て、あ、じゃあこのお葬式のシーンを使おうっていうとこから脚本を構想したんですか？
あれを作った時点ではあの映画はまだ完成してなくて、見てないんですよ、俺は。
はい。
で、
田中さんが見てた？
いやいや、中川さん、完成してないんで、まだあの時は。
あ、誰も見てないんです
よ。クランクアップしてない、あの時は確か。はい、で、で、それ宙に浮いてる映画があるのは知ってて、で、多分プロット書いてるときに、なんかまあ、呪われた映画があると。
はいはいはい。
で、にすると、まあ面白いんじゃないかっていうふうに思って、で、もちろんそれをその一から作るのは大変じゃないですか。
はい。
で、田中くんが作ってたやつも、まあ、自主映画なんですけど、結構ちゃんとスタッフ揃えて、
はい、
本格的にやってた作品なんで、はい、まあ、小規模の映画だったら別に同じ規模で作ってる作品はもう当時はたくさんあったから、
はい、
まあ、あれを、まあ、実際に小規模の映画っていう設定にして、まあ、小規模の商業映画っていう設定にして、まあ、大岩さん絡みのネタをこうちょっとやってるっていうことにして、
あ、じゃあ、プロット書いてる、シェイさんがこの、お岩さんのプロット書いてるときに、思い出したんですね。思い出したんですね。田中さんの存在を、その映画の存在を。
あ、そうです。で、田中君のやつをなんかそういうふうに使わせてもらえたらいいんじゃないかなと思って、田中君に連絡して、でも実際にその使える映像がないと、
はいはい、
やる意味ないんで、なんか、まあ、こういう、くだりで、 なんか使えるシーンの映像ないですかねって、
はい、
よかったらいくつかちょっと見せてもらえませんかって言って、はいはいはいはい、で、それで送られてきたのがもうなんかあのシーンだけだった気がするんですよね。
そのシーン。
もう使えるのがあんまなくって、みたいな感じで、確か、あれを送ってきて、あ、で、ちょうどその作品も、編集が宮崎さんなんですよ。
おー、なるほど。
とかっていうのもあったりして、で、まあ、田中くんに許可もらって、で、その映像に出てたことは飲み会で、会ったことがあって話したことがあったので、
松井宮、
はい、
はい、
同じタイミングでカッパに出てた川村はるかちゃん、
はい、はいはいはい、
その川村はるかちゃんも出てるんですよね。中村ゆいちゃん、
中村ゆいさん、
中村ゆいちゃんとその川村はるかちゃんにまあ田中くんがちょいちょい撮影してる段階の時に、確かあれ、オカルトの時じゃないかな。
はい。
オカルトかなんかの時の上映後の、
はい。
オカルトじゃねえや。オカルトじゃないな。怖すぎの何かですかね。
はい。
怖すぎの何かかもしれないです。怖すぎの何かの、はい、アップリンクで上映してたやつの後の飲み会で、
はい。
その二人の女の子も来てて、で、話して、あ、そのうちなんかやりましょうか、みたいな話をしてて、で、
すごい。
それで、二人にそうやって出てもらったんですよね。
じゃあ、カッパの時の、カップルの女の子と、この、怖すぎのお岩さんの時の、キチガイ家に住んでる松井恵美の女の子は、知り合い同士なんですね。
あ、そうですね。はい。
すごい、すごい、ね、そういう話聞けると面白いな。
で、まあ、そういうのがあると、ちょっとその、作品に厚みが出るじゃないですか。
なるほど。
ちょっとしたシーンを、まあ、あのシーンもやろうと思ったら大変じゃないですか。なんか葬式のシーンって。
そうですね。あんな大変ですね。
クラブゲーム用意してみたら大変だけど、まあ、あのシーンで、あの場所を使えて、出てる人も使えて、っていうのが、そうそうそう。そこまでできて、で、実際監督もね、使えて。だからこれは、で、彼から聞いた本当の現場のトラブルの話がすごい面白かったんで、ぜひ作品に生かしたいなと思って、で、ちょっとまとめて生かさせてもらったと。
でもあれですね、じゃ強引に大岩さんを絡めたってことですね。
強引に大岩さんを絡めた。そういうセリフがあるっていう脚本を、嘘の脚本を俺は書いて。
はい。
1ページ分ぐらい。
田中さんは実際だから、大岩さんをか、なんか呪いがあったって言ってましたけど、全部じゃあ嘘ってことですよ。
それは嘘ですね。
あ、なるほど、面白いな。
ではない、まあ、セリフの中で確か大岩さんが出てくるだけっていうことだったんで。
なるほど、なるほど。
まさかこんなことになるとは、みたいなね。
本当ですね。へぇ、すごい、じゃあちょっと、まあ、ラッキーというか、運がある、運の話ですね。なんか、巡り巡って、採用された感じなんですね、田中さんのくだりは。
そうですね。まあ、
面白いな。
自分もだから、なんですかね、利用できるものって言ったら、
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
自分の中にぐっと詰め込められるものは、もう何でも
やってる。ああ、いいですね。
まあ、怖すぎはそういうスタイルなんだよ、特に。
いや、でも、あれですね、やっぱり、試合さん、アンテナ張ってないとダメですよね。そういうのは。
そうですね、ああ、これ面白いなとかって思ったのが、やっぱり、まあ、経験残したから、発想したっていうのはありますね。
なるほど、すごいな。ああ、いい話聞きました。あと、それで、そうだ、で、松井恵美さんの家が、あれ、茨城の上層にある、上層市にあるんですけど、飾り込みに行ったんですよね。確か、前日飾りで。で、中川さんと僕と、あと、加藤くんと白石さんで、4人で行って、飾り込みしてて、で、軒先に、ガムテープでしたっけ？なんか垂れ下がってますよね、はいはい、いっぱい。あれ、白石さんひたすらやってらっしゃったんですよね、確か。はいはい、懐かしいな、で、そうですね、で、そうだ、で、ひたすら床を、その家にある、もので汚したりしてましたよね、確かね。
で、最後に俺がちょこちょこっとなんかやったけ、なんかやって。とにかく表の様はちょっとどうしてもなんかいろいろやりたくて。 いや、あれを、あれですね、でも、村上健二さんが、ツイッターで、なんかああいう、あれに近いような、窓、
はい、
とある家の窓の写真をなんか上げてたんですよ。
はいはいはい、
なんか映画の美術として面白そうだみたいな感じで、
はい、
上げてて、で、それが記憶に残ってて、まあ、それは窓って、ちょっと、なんすかね、ちょっと違うんで感じなんですけど、
はい、
まあ、とにかくガムテープがなんかこう束になってるような、束になってこう。
その村上監督が撮った写真は、キチガイの家なんですか？
キチガイかどうかは分かんないですけど、まあ、どなたかの実際の家。
いや、あれですね、白井さんって本当、いろいろ、いろんなとこから着想を得られてますよね。なんか、それ全部ちゃんと、自分の頭に記憶してるってことですね。なんとなく。
そうですね。
ああ、いいですね。なるほど。
まあ、でもやっぱりツイッターとかで、あ、これなんか、なんか来るもんあるなとか思った画像とかを見つけたら、はい、こう保存したりしてます、はい、やっぱり。
ああ。
多分ね、村上さんの画像も確か保存してて、
はい。
それで見返して、
はい、
ああ、これこんな感じにできたらいいなと思って、で、それを、まあ、ちょっと場所に合わせて自分なりにちょっとアレンジしてやったっていう感じですね。
なるほど、なるほど。それであれですよね、僕確か脚本に、松井恵美が、脱粉してて床になんか、
はいはいはい、
うんこがあるみたいなこと書いてあって、
そ う, です
うわーこれどうすんだろうと思って、それで100均で買ってきたんですよね。なんか畳っぽいシートを買ってきて、
はいはいはい、
まああれ見ればよくわかるんですけど床に置いてあるんですよね、そのシート、はい、
そうです
ね、この上に脱粉を置いたんですよね、はい、確か。あれ、脱粉何で作ったんでしたっけ？誰が作ったんでしたっけ？高川さんでしたっけ？
誰が作ったかわかん、思わせますよ。まあでも味噌ですよね。
谷口くんかな。ああ、そっかそっか。
谷口くんじゃないですかね。
で、しかもあの日、あれ確か8月で暑かったんですよね。
暑かった
んですね。あれ、4人泊まったんですよね。あの、上層で。
ええ
ー。あれよ。
あれ、切羽詰まってましたね。俺なんかめちゃくちゃ切羽詰まってましたね、あの時。
そうですね。あ4人で車で乗って帰り道に中華料理屋さんがあって、で僕たちしかお客さんいなくて、で、ゴキブリがいたんですよね、確かね、なんかね。
いえ、それ覚えてないですね、俺。
あ、足でシューズつけたんじゃなかったっけ、あ、まあまあいいや、うん。ゴキブリがいるって言って、懐かしいな、そう。で、松井由美さんのところで、まあ、僕は好きなのシーンが、その、ピッキングして、
はいはい、
はっきりますよね。はい、ああいうくだりがすごい、好きなんですけど、大迫さんが、ピッキングして。で、市川さんを、なんか、しばいて、中に入ってくんですよね、なんかね。
そうです、ね。
なんか、どついて、そう。
はい、
そしたら、松井恵美が脱粉してなんかいて、で、そこで、
まあ、芝居ってっていうところはあれですね、最初に訪ねた時ですよね。
最初に訪ねたところですね、確かに。
包丁を持ち出されるところです。
そうですね。で、もうあの辺が僕見てて笑っちゃったんですけど、後ろで。爆笑してたんですけど、で、あれですよね、松井の家入って、で、ラジカセから流れてるんですよね、曲が。
そうですね。北村咲子さんの曲が。
あのアイデアはどういうと、感じなんですか？その。
いや、あれはだから、エヴァンゲリオンみたいな、エヴァンゲリオンの歯みたいな感じしたかったんで、あれはなんだっけな、何が流れてたんだっけな、覚えてないですけど。
大空に翼を広げてね。
その曲でしたっけ、あの時。
そうですよ、さっき僕見ましたもん。
あ、みたいな感じにしたいなと思って、ただそのフェイクドキュメンタリーですから、劇版を作れるわけにはいかないんです。はい、異世界に行ってるのに、異世界の音にその劇版をこうかぶせるわけはないじゃないですか、工藤が。
なるほど。
なので、実際にそれは流さないといけないし、って考えたときに、まあ、その入り口の近くにあって、その音が響いてるんだっていう体にしようというふうに思って、まあ、ああいうふうにしたんですけどね。
なるほど。その北村さんの曲を借りるっていうのは、どういうふうに決まったんですか、あの曲にしたっていうのは。
なんか、ここに流れてるといいかなっていう曲を、
はい、
あ、まあ、北村さんの曲いいんじゃないかなと思って、まあ、アルバムで探して、それで北村さんにこの曲をその使わせてもらえませんかって連絡して。
北村さんが決めたんですね、音楽は。ああ、なるほど、なるほど。へえ、いや、すごいいい感じですよね、あのシーンのその曲の感じがすごい。
まあ、あの曲がすごい好きで、俺も。それで、なんか、いつかなんかに使えたらなとは思ってた。
なるほど。で、あと、まあ、こっからその、宇賀神さん、道元と一緒にこう乗り込んでって、で、異界に行くんですけど、異界の中の5階でしたっけ？
はいはい。
めちゃくちゃな量が渦巻いてるんですけど、
はいはい。
あの、5階の素材は、もともとあったやつ？
あれはもともとのやつを4でも使ってるやつなんですけど、それをあの時はスタジオバックホーンの和野さんに、
はい。
あれを作ってもらったんですよね。はい、合成、あの、CG会社の。そうです、そうです、そうです。
カズノさんが、あのシーン作ってくれたんですか？
そうです、そうです。
あ、そうなんですね。
はい。
宮崎さんが作ったんじゃないんですね。
あれはちょっと違いますね。はい。
あ、だから、なんか、ちょっとあれですね、なんかあの、ドーナツ状になってるじゃないですか。あの、誤解が。なんか、輪っかになってるんですよ。輪っかになって、
う
ね
んしてるん
ですよね。なんか、これはどうやって作ったんだろうってずっと思ってて、あの、あ、相当大変だったろうなと思ったんですけど、宮崎さん。あれはじゃあ、その、カズノさんが作ったんですね。
カズノさんのとこでやってもらいました。あの、はい。
え、あれ、あの、その、その、大迫さんとかの素材はどこで撮ったんでしたっけ？
あれは演舞ゼミの部屋ですね。
わ、仮に、あ、
演舞ゼミの教室を、まだ、あれ、中野の方にあった時の演舞ゼミの教室をちょっと借りて、それで撮らせてもらいました。
ああ、そうだったんですね。あ、グリーンバック貼って。
そうです、そうです。
おー、なるほど、なるほど。そっか。で、あとはあれですね。ちょっとお聞きしたいのは。この時の髪の毛入れる袋の造形がすごいいいんですけど、あれって、
あ、あれは、アイソさんが作ってくれたもん
ですね。作ってくれた。あれはもともとああいうイメージだったんですか？はい、なんか、
そうですね、包帯、なんか、
包帯チックっていうか、
いや、なんか、汚いズタ袋風の、自分は多分、あれ、どっちは最近忘れましたけど、サラコバーサスカヤコでも、なんか、
はいはいはい、
汚い袋が出てくるんですけど、
はい。
なんか、まあ、なんか汚いズタ袋ぐらいのイメージでいたんですけど、それをちょっと、なんか、アイソさんが作ってきてくれたら、なんかさらになんかちょっと、なんだかよくわからない、袋なのかなのかもよくわからないな、塊みたいなものを作ってきてくれて、ちょっとわかりにくいなとは思ったんですけど。
まあ、まあ、そうですか。でも、かっこよかったですけどね。僕改めて見て、かっこいいなと思って、この袋。あ、なるほど。いやー、なるほど。それで、白井さんはその、エヴァンゲリオンの 歯を見て、歯のあの最後のイメージを今回の最後の異界に盛り込んだんですよね。はい、
まあその工藤と市川のその絆みたいなものをなんだかんだやり合ってるけどなんだかんだ助けるじゃんみたいな。
うん、
で助けてもそれをそのなんていうんですかね、あんまりこう俺は助けてやっただろうみたいなことをそれでも工藤は言わないし。
はい、
で、怖すぎの4の時に異界で実はこう市川に引っ張り上げてもらって、
助け
ても
らってるってやつ。そうですね。はい。
で、それを実は、まあ、ちゃんと、恩に思っていて、そんな口には出さないけど。で、それで助けなきゃと思って、とりあえず、まあ、助けたっていう。なんかその辺の、二人がなんだかんだ言って、ちょっと信頼関係は根っこの部分であるんだっていうのを、まあ、示した上で劇場版に行った方がいいなっていう。のがあって、まあちょっとああいう風にした感じですね。
なるほど、そうです。かセリフありましたもんね、初めの方に。お前助けてくれてありがとうなっていう。
そうですね、そうですね。
なるほど。なるほど。あと今回お岩さんの役で西山さんがやってくれたんですよね、確か。
西山さん。はい。
西山さんが。で、脚本に最後異界で お岩さんの顔がなくなって次、口先女になるってす、あの、脚本があって、
はいはいは
い、あれがすごい、あの、僕たちからしたら面白かったんですよね。あの、お岩さんの次はなんで口先女なんだろうっていうのが、
はいはいはい、
結構みんなの中で話題になって、スタッフの間で、はい、スタッフの間で結構、その、あの、スタッフルームで話題になってたんですよ。
あ、そうなん
です
か。
もう、はい。なんで大岩さんの後、口先女なんだろうねーって言って。
あれは、分かってなかったんですね。
そうです。みんなよく分かってなかったです。確かに。はいはい、あれは西山さんだからなのかなっていうのがあったんですけど。
それだからあれは、その、まあ、結局西山さんが、その、なんていうのかな。なんていうんですかね。
まあ、でも要するに、異界の住人なわけですよね。
靴下
女さんも、はい、靴下女も。
そうです、そうです。
ああ。そうですか。でも、
同じようなもんっていう。だから、口先女の本体と、お岩さんの本体が、まあ、同じようなもんだっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
ですね。
お岩さんの顔、そのメイク、そうだ、あれですよ。確か、あの、道元さんのシーンと、道元さんと市川さんのシーン撮ってるときに、下で確か、メイクしてもらってたんだな、確か、お岩さんの。で、口先女も確かメイクしたんですよね、あれは。これ用に。は
い、あ、そうだな。まあ、合成でですね、確かね。
そうです。うわ、懐かしいかな。結構、でも、やることいっぱいあったんですね。これ、一週間ぐらいの撮影だったけど。
うん、
懐かしいな。いや、ありがとうございます。
いや、そう、なんかいろいろ頑張ったのに、こう、なんか、ツイッターとか見ると、あの、序章のコメントで、あの、はい、まあ、劇場版の序章ということで、今回はちょっと軽めみたいなコメントがね、ついてたりするんですよ。いやいやいや、もうクソみたいに頑張ったよって。
ひどいですね、それ。軽々しく言いますね、皆さんって。
まあ、そうね、お客さんはね、もちろんそういう、あ、でもそういうふうに感じるんだなと思って、意外とボリューミーな感じには、あのつもりではいたんだけど、そんな感じには見えるんだな。
めちゃくちゃボリューミーですよね。そっか。こんな感じになっちゃったんだ。まあ、
お客さんは自由ですからね。
はい、吉田裕樹さんも出ますもんね、途中で。
ああ、そうですね。
大岩さんの呪いの。そう、ボリューミーです。うん。
あれなんですよ、こう。まあ、要は、そこで語られますけど、その、人の、その、イメージが、異界のものに形を与えてるっていう。
ああ、なるほど。
あるので、それがだから、口先女であったり、お岩さんであったりするだけで、あれはまあ、まあ、人々のイメージでしかないっていう。まあ、元はそのエネルギー体なんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
その、異界のエネルギー体というか。
霊体ミミズもそういうことですよね、要するに。
霊体ミミズもそういうことですね。だから、あ、原始的なエネルギーの。
ああ。
のがあるっていう。
なるほど。なるほど、なるほど。
そういうのが示されて、まあ、劇場版に行くっていう感じですけどね。
ああ。なるほど。いや、ちょっとありがとうございます。今日ちょっといろいろお聞きしたかったんで、全部聞けました、僕。
ちなみに、あと、俺が思い出深いのが、
はい。
エミ役の中村ゆいちゃんが、
はい。
ああいうこうね、気違いの役をやってるんですけど、
はい。
にはめちゃくちゃね、こう、おっとりした、優しい子なんですよね、はい。
あ、そうなんですね。
だから、結構頑張ってやってもらってるんですよ、あれ。その、
なんか、なるほど。
あんまりこう怖い感じで、
はい。
ああいうこう、人になんか、言葉をこうかけたりとか、
はい。
包丁を持って、うわーっていう感じで向かってきたりとかってするのが、結構ね、彼女はできなかったんです、本当は。
はい。
で、それをすごい言って、あの、セリフでもやってもらったし、はい、あとやっぱりもう、包丁を持って、こう、ガラッと出てきたときに、
はい、はい。
本当にね、その包丁で襲うんだっていうふうに見えないといけないじゃないですか。
そうですね。人を刺すっていう、はい。
はいはいはい、わかりました。はい。
かわいい。
あとでやってもね。はい。で、あまりにもそれが本当に、いや、この包丁で刺すつもりなんだよって、その感じを、ちょっと分かってもらわないと、 あの、いけないっていうので、
そうですね。
あの、そう、何回言っても、それが、やっぱり、多分イメージできなくて、できなくて、あの、できなかったです、ね。
はい。
全然それで刺す感じに見えないですよね。
はい。
だから、あの、じゃあもう、段ボールがあるから、ここに立てるから、
はい。
この段ボール刺して、つって、人だと思って。
え、それ当日ですか？
当日です、当日です。
あ、そんなことやってたんですね。
やっとしました。で、こう、ちょっとやるんですけど、当然その、不安、プス、みたいな感じですから、やれないですよ。だから、いや、はい、本当に殺すつもりだよ。本当に殺すつもりってこういうことだよ、つって、俺が包丁をこう、あの、奪って、その段ボールに、ぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐ
さぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさ
ぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさぐさなるべくそうなるようにこうやって、それで、まあ、あの、それでもちょっと、って思いながらも、まあ、元よりはだいぶマシになって、それだから、ちょっと殺人ワークショップ的なことやったなと思って。
あの現場でそんなことがあったんですね。へえ、面白い。いや、ありがとうございます。そんなことがあったんだ。
あ、ちなみに、あの、多分、怖すぎ通信、DVD の特典で言ってると思いますけど、あれは、はい、松井恵美の役は、友達であの、北正俊くんっていうのがいるんですけど、
はい。
あの、いろいろ私の、あの、心霊ドキュメンタリー時代からいろいろ作品を手伝ってくれてた人なんですけど、
はい。はい、あの
彼のお兄さんの話を元にしてるんですよ、
実は。え、どういうことですか？ああいう気違いになったってことですか？
彼のお兄さんが、次男かな？北君は確か一番下で3人兄弟がいて、3人兄弟いて、で、次男のお兄さんが、なんかアパートかなんかに一人で住んでたんですけど、連絡がなんか取れなくなって、で、まあ、長男と一緒に、様子を見に行ったら、その、声かけても、返事がないと。で、内側からなんか新聞紙かなんか貼って、窓も見えなくなってると。ただあのちょっと隙間があってそこから見たら、
はい、
中であの立って、
はい、
でこうやって手を合わせて、
怖っ、
でじーっと立ってる
子
がいて、で何してんだってことになって、
怖
っ、で多分大家さんかなんかから鍵を借りたんだと思うんですけど、まあ、部屋に入って、
はい、
で声かけてもなんか返事なくて、ずっとこうやってあの手を合わせたままらしいんですよ。
え、脱粉してたんですか？
いや、脱粉はしてない。それはしてないんですけど。
してないです。はい。
それで、で、二人で、長男とその、北君と二人がかりで、この手を、合わせた手を離そうとしたんだけど、二人がかりで離れなかったっていう手なんですよね。で、あれはすごかった、みたいな話をしてて、まあ今は、
病院行ったんですか？
いや、ちょっとだから、まあ、ノイローゼ気味になってた感じらしいんですけど、なんか、その後、まともになったらしいんですけど。
うわぁ。
で、っていう話が、なんか結構何回も北君から聞いてて。
強烈ですね。
それをちょっと映像化したんですよね、実はね。
いやー、ちょっと、白井さんっていろんなとこからインスピレーションを得られてるんですね。
いろんな話を聞くね。ストックしてるって感じです。
それは、やっぱり白井さんから教えてって聞くんですか？それとも勝手に入ってくるんですか？
いやいや、勝手に入ってきますよね、それは、ね。
それはでもいい、人徳ですね。
人徳だ。たまたま知り合った人から、多分みんなね、そういう話、なんかしら聞いてるとは思うんですけど、ね。
いや、素敵ですね。いや、ちょっと、今回もすごいお話、いろいろ聞けました、本当に。ありがとうございます。ちょっとスカイプやってみたんですけど、うまく、はい、今回うまくいけたら、また次もぜひお願いします。
はい。
はい、次は、映画版と、最終章やりたいですね。
はいはい。
お願いします。
はいです。あ、ちょうどいいですね。劇場版と最終章。これが一個で。
そしたら、
まさに序章になりましたね、これね。
そうです。そうですね。まさに序章になりましたね。そしたら次は、その次は、超怖すぎ2個やれるんですよね。
超怖すぎを2個。そうですね。そうです。
だから、うまいことやれたんですけど、はい。はい、いや、ありがとうございます、白石さん。スカイプでわざわざ。本当にコロナウイルスが早く収束するように、お祈りしたいと思います。
はい。
また収束したら、ぜひ一緒にラーメン行きましょう。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、こんな感じで今日は、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。
また次回お会いしましょう、じゃあ。はい。
はい、失礼いたします。